それでは今日は詩編の第9編の初めの部分、2節から11節まで。で、その全体の内容が2節から4節までに凝縮されているわけです。で、この敵が迫っているという状況は、その後のところでいろいろと書いてあります。14節には、死ぬこと、死の門から引き上げてくださる死を、というようなことを言われていますから、非常な困難ということで、絶えず悪意を持って滅ぼそうという悪意を持って迫ってくる闇の力があるということも16節、17節、意図的にそのように滅ぼそうと様々な計略をすると。いうことが伺えます。もうそういうような敵対する力は必ず時が来れば退き、倒れ、滅び去るという。で、その結果、このように2節、3節がおのずと生じるというわけですね。このことは詩編、そして聖書全体の、まあ、テーマになっているわけです。主題。2000ページを超えるこの聖書全体が、このことを根本的なテーマとしていると。これ非常に大きなスケールでそのことがテーマにされているというわけですね。自分の苦しみ、自分の敵対するものが滅びる、退くというふうな非常に狭い狭い部分じゃなくて、この世界全体に深く根付いている。そして少しなりとも真実な神様に従おうというようなもの、あるいは真実な神様を知らないといっても、その正義と信じてっていうのは人間の心に深くその感覚を与えられているわけですね。だから嘘をついたら悪いということはみんな知ってる。ところが動物は猿とか犬とか馬とか非常に高級な動物のように思われて、様々なことを人間の言うことも覚えて聞くというふうなものであっても、正義という観念は全くないわけです。真実というふうな観念もないわけです。けれども、人間には生まれながら不思議とそういうふうに嘘を言うと心が何かやましい。人のものを盗んだり悪く言ったり、すると何か心にやましいものを感じると。そういう非常に深いところに神様は、創世記の最初にあるように、神の似姿。似姿として人間を創造したと書いてあるのは、そういうことですね。美そのもの、美しいことそのものがあるということも動物たちは全くわからないわけです。いかに、馬が人間の心情を理解し、犬も心情を理解するといえども、美しいもの、夕焼けや美しい花に感動する犬や馬というものは全くないわけですね。そういうもの、美そのものには感覚はないわけです。ところが人間は、美そのものには、本当に不思議な能力がある。 自然の美しさに関心がないといっても、例えば異性の美しさ、特に女性の美しさというものは不思議なほど共通して感覚が与えられているというようなことも、以前からこれは興味深く思われていたところですね。悪人でも心の非常に汚れた人でも、大空の美しさや全然関心がない人でも、女性の美しさには敏感に感じるとかいうことですね。そういうふうに正義や真実、本当の愛、美しい美そのものといったものに関する感覚は、神様が信じない人も誰にでも大なり小なりみんな与えてあると。けれども、その根源である神様を実感するということのためには、非常に大きな段差があると。飛躍する。どんなに美しい音楽に対する敏感で、自然に対する感性豊かであっても、だからといって、生きて働く神様がおいでて導かれる。その神様は愛ゆえに、一番心の問題である、私たちの様々な不真実な点、愛のなさを許してくださる。そういう神様、キリストが死なれたと。そのために。そういうことは、音楽的な美とか芸術的な美は非常にわかる人でも全くそういうことはわからないと。が、特に日本においては大多数であるということですね。世界においては神様がそういう音楽的な美、神様の美しさをその音楽の美によって表そうとする人たちはたくさん出て、特にヨーロッパ、特にドイツですね。バッハ、ヘンデル、ハイドン、モーツァルト、ブラームスとかいった、いわゆるドイツ系の人々によって、神様の音楽的な美を全世界に広めようと。そういうことの目的のために、そういう人々が特に選び出されて特別な能力を与えられていたわけです。で、ここで、私たちは、キリストを信じるようになったということは、本来与えられている、美的な感覚、真実に対する感覚を、はるかに超えた、平面を何千何万回、何億回ですね、ただの平面をぐるぐる回って行き来ても、一センチ上には到達しない。そういう類のことですね。キリストが本当に罪を許してくださって、どんな存在よりも、親よりも、いかなる人よりも、はるかに深い、生きて働いているお方だと。そういうようなことは、学問をいくらしても、例えば日本学術会議の、一部の人たちが、今の首相とか、ほんの取り巻きの学問の経験も、学問を深くやったというかも、到底ないと考える人たちによって、勝手に削除したと。毎日新聞の、第一面の、コラム欄ですね、天聖人語にあたるコラム欄にも、前代未聞のことをなされたと、してしまったと、いうようなことで書いてありましたが、そういう、でも学者たちがどれほど研究したとしても、その研究によってキリストの愛が解明されたら全くしない。昔の人たち見たらわかるように、2000年前のペトロやヤコブやヨハネやパウロ、現代のような学問は全くなかったわけです。全くと言ったら言い過ぎですけど、特に自然科学においては、今とは比較にもなりもならないほどだったですね。 このいろんな学問もそうですが、そういう人たちの方がはるかに現代のインターネットによる百科事典的な、いわゆる表面的な知識とか学問的なことははるかに知ってるけれども、キリストの愛は日本では 99% の人までが全くわからないと。科学技術においては日本は非常にいろんな意味で力があると。一方ではそれはこのキリストの真実という方面、真理、キリストの真理に対しての時間とエネルギーをほとんど注いでこなかった学問的なところでも、今回の命の水の9月号にも書いたように、ヨーロッパの世界の中心的な働きをしたオックスフォード、ケンブリッジとか、ソルボンヌ、パリ大のソルボンヌ、あるいはハーバード、もともとは本当に聖書の真理を深く極めて、それを伝える人たちを育成すると。そこに大変なエネルギーを注いだわけで、非常に大、そういった知的にもですね、能力的にも非常に優れた人たちがそういうところに行って聖書の真理を研究し、深く極めていったと。そういう中から世界の各地へも宣教として出行ったわけですね。日本はそういう方面、目に見えない、いわば霊的な真理に関してエネルギーと費用と注ぐ人材っていうのは極めて少なかったわけです。で、その大いなる空白っていうものはずっと今も続いておるということですね。そこで、この詩編。私は心を通して主に感謝しよう。感謝っていうのはこれは別に聖書に言う神様を知らなくても、何らかの信仰、仏教でも、鎌倉仏教のと言われる代表者たち、親鸞、道元、日蘭、法然とかいった人たちの書いたものもかなり私も持っていますが、それらを読んでみると非常にその真実な、あるいは非常に真剣な熱意というものをですね、キリストは知らないけど、でも神様はそういう人たちのこういう真理への感覚をより鋭いものを与えられたと。すべての人間に何らかのそういう感覚を与えているわけですね。さっき言いましたように、嘘をついたらどっかやましいとか。だけども、この天地創造されたのが唯一の神様、しかも愛であり、真実である、永遠性がある。そういう神様に感謝をするということは、この聖書、本来のこの神様が教えてきた、知らしてきたわけ、啓示してきた。知らされたものは、ここで、この、まあ、新約聖書もそうですが、心を尽くしてという、尽くすと、心を尽くすという訳にしてありますが、本来これ今までにも何度も言いましたけれども、言語はすべてという意味のヘブライ語なんですね。ですから、これは、ほとんどの英語訳、何十種類もある、他の外国語訳もそうですが、I will give you, ちょっとコメント欄に出しました。Oh Lord, with all my heart. I will tell of all your wonders. その後も、I will tell of all the marvelous things. あるいは、with my whole heart.With my whole heart. ほとんどみんなこれは all, あるいは whole, すべての心なんですね。 心の理性的な部分、直感的な部分、感情的な部分、人間の精神、心に関わるありとあらゆる能力を全てを持ってという意味ですね。神様っていうのは、そういうふうに人間の感性、理性、考える力、ありとあらゆる力をもう総動員して、そして、賛美を捧げようと。あ、それから、この訳では、感謝を捧げ。この感謝は、ヤーダー、捧げるということは、ヤーダーということはですね。で、これは今までにも、ですから、非常に重要な言葉である。ので、何度も言ってきましたが、さっと読んでしまう場合には、この感謝というのに、別の訳がなされていること、ほとんど立ち止まらないで、言ってしまうと思います。これは、この言語は、どこに出てくるか。といえば、これは、最初に出てくる。これは、創世記の29の35ですね。創世記の29の35です。これ非常に重要なユダという名前の元になったわけです。ヤコブの妻はレアとラケル。ヤコブはレアよりもラケルを愛したと三次節にありますが、29章の三次節。ヤコブ、人間的な愛情としては、レアよりもラケルを愛した。そしてレアが疎んじられていたと。だけど、その愛されてラケルに子供なかったと。で、どういうこと書いてありますが、この重要なユダはレア、そのヤコブが人間的にはラケルよりも疎んじていた。なおざりにしたそのレアの方から生まれた。このユダっていうのは、イェフーダー。イェはヤーウェのヤーですね。フーダーは賛美する。ヤーダーの変化形なんです。ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語、古代の言語って大概この超長い音ですね。ソクラテスという発音である。ソークラテス。プラトンではなく、プラトーンなんですね。アリストテレス、アリストテレス。で、ここも、29、35節を見たら、29章の創世記。レアはまた身ごもって男の子を産み、今度こそ、主を褒めたたえようと。その時、格好して、やだと書いてありますが、やだ。という発音なんですね、本来は。大体において、この蝶を除いて発音をするように、いや、表記するようにしてあるわけですね。で、ここではですね、わかりますように、このヤダっていうのは褒めたたえると。で、そこから、イェフーダー。要は、ヤーウェイの省略形。フーダーは、ヤーダーの変化形。イェフーダー、だから、主を褒めたたえる。という意味になるというわけです。こんにちは。ユダヤ民族。ユダ族って言ったりする。12人の子供。12部族あっても、他は滅んでいなくなったり消えたり。だけど、結局、ユダの子孫が残っていたので、ユダヤ人という名前がついていったわけですが、ユダヤ人となんか特別な人間、人種のように、思っているだけの人が日本では非常に多いと思いますが、もともとこのように ユダ、主を褒めたたえる、賛美するという意味なんですね。まあこれはある意味で暗示的ではありますね。主を褒めたたえるっていう名前そのままの、まあ、永遠的にこれ何千年も残ってきたわけです。私たちも本当に主を褒めたたえるという心を持っておったら、その人は神様によって支えられていく、より一層支えられると。音楽でもそうですね。本当の意味で主を支える古典音楽っていうものが非常に広がって今日まで続いてきた。もともとは主を褒めたたえるということを目的としてなされた音楽は、いわゆる古典音楽、さっき言ったようなバッハ、ベートーヴェン、ハイドン、モーツァルトとかブラームスとギル、キリスト教音楽をたくさん作って後世に、現代もですね、そんな、そのらの音楽を演奏されない時はない、全世界で。至るところで鳴り響いてると。主を褒めたたえ。そういう意味でですね、要は霊の耳を澄ましていけば、そういう霊、歴史的にずっとこの主を褒めたたえるということは、そういういわゆる、そういうバッハ、ベートーヴェン、ハイドン、モーツァルト、ブラームスといった、そういう類の音楽家によっても鳴り響いている電波を通して、いろんなところでですね、CD だ、インターネットだ、どうこと。そしてもう一つは、神様が作られた自然もまた、そのような霊的感性で見ると、自然の様々な清さ、美しさ、葉のさえずりの音、小鳥のさえずり、水の流れの音。結構人によってはさらには、稲光にしろですね。雨の音にしろ。目に見える花にしても、植物にしても、その姿にしても、雲にしても。みんなこれは主を褒めたたえる、主を賛美しているという、そういったものを感じるように導かれるということです。ですから、この、今日の支援、心をつけて主に賛美しよう。これは感謝するという意味の、意味でもある。というよりは、その両方を含んでおると。一つの言葉はその両方の要素を全体として溶け合わされている。どっちか一つかいうものではないわけです。でも訳するとなると、どっちかを選ぶんです。この訳では感謝という訳にしましたが、さっき見ましたように、感謝する。サンクス、ギブサンクスという訳ももちろんいろいろとありますが、このように、プレイズと、本来この言語、さっきの創世記から言ったら褒めたたえるというように、I will praise you という訳も多くあります。ですから、ここは感謝というところをですね、聖書にも加工して賛美というふうに書き込んでいただいておいたらですね、今後も読むときに、これは主を感謝。ヤダーという言語なんですね。賛美、褒めたたえると。賛美を捧げようという、そして心を尽くしても全ての心。これは外国語訳でほとんど全部そうなっています。心のあらゆる能力。ということですね。そうして、それによって驚くべき御業を語り伝えようと。ここがまた聖書の世界の大きなところ。自然にこの語り伝えようというところにつながっていくわけです。それはなぜか。一切の心を注いで賛美しよう。賛美の心、感謝の心を起こる。だからそれ黙っておれないということなんです。何でもですね、驚きが大きいほど誰かに伝えたくなる。例えば非常に美しい昆虫、蝶を初めて見たら、ちょっと言ったら見てみてと。特に近くにいる人を思わず呼ぶわけですね。何でもない景色だったら別に読まない。例えば、虹が出たと。まあ、たまにしか、まあ、一年に何度かしか見られない。だから虹が大きく出たら、ちょっと見てみて、虹が出てるって誰でも言うわけです。思わずそれを他者に分かちたくなる。そういうことなんですね。 宮沢を語り、通称と書いてある、語り尽くし、伝えなければならないから総評価というふうな問題と違うわけです。そんな義務感でするということ。まずこの神様に、驚くべき。
先生、すいません。大層、音声が小さくなりましたので。
小さくと同じ条件にしてますけどね。
はい。
小さくなったですか？
あ、だいぶ小さくなりましたね。はい。本質は綺麗になりましたけど。
はい。まあ、で、こういうことは。条件全く何も変えてないんですけど。
ああ、はい。
今もそうです
か？あ、大丈夫です。それぐらいの。
はい、それでですね。言いましたように、本当に心を、すべての心を持って、聖書を賛美しようと。その驚くべき技。この驚くべきということですね。マーベラスシング。マーベルって奇跡とも訳されているが、ワンダー、この脅威、驚くべきこと。そういうことを本当に感じたら、語り伝えようと自然にする。ね、これが、キリスト教の伝道という、世界精神、世界的に、これは伝えようという心を、この2000年代、次々と起こされていったと。自分が悟って、自分がじっと黙って悟っておると。ということでなかったということなんですね。それはそれぐらい感動大きかったから。そしてもう一つは、本来、例えば、数学や物理的な問題、まあ、ことがこの大学入試でも物理数学はかなり難しい。でそういうものが、ああ、解けたというも、これはもう解けたら本当に嬉しいと。まあ、大学入試では、数学は、例えば20点、20点とかありますと、1台落とすができるかで20点も差がついたら、それだけで落ちるということもあるぐらい。だから、あ、やはりこの理科系、有名大学の理科系、だけども、数学は絶対的に相当できないといけないと。できると本当に嬉しいと。まあ、これも解けたと。ところが、そのような難しい問題を他者に分かって与えることはできないわけです。いくら感動した、個人的に感動したところで、その人に留まる。けど、この、唯一の神様に関する感動っていうものは、誰にでも本来分かち得るものだ。学があろうがないかろうが、健康であろうが、病気であろうが、黒人であろうが、日本人であろうが。こういうふうに、まず、イエス様から本当に罪許されたと、深い感動をしたら、そのことも霊的な御業ですけども、どうしても語り継げたいという、自然に起こる。こんな風なことは全く知らなかったと。まあ、驚く宮座っていうのはいろんなこと今言ったにある。自然界にもある。歴史を通しても、ああ今言った様々な、ありとあらゆる困難を通して、フランシスコ・ザビエルやヘオンやらその他のいろんな人、中国でも、日本では本当に知られてないけど、たくさんの人が殉教もしたわけです。それにもかかわらずまたそこに行って、そういうことも本当驚くべき宮座。神様がそうになさしめた。歴史的になされた神様の技。自分になされた罪の許し、復活の力。自分が経験した不思議な出来事。自然界の驚くべき。これは、この点は、自然科学的なことも知れば一層この驚くべき宮座だと。大腸菌の中に、私自身は大学4年の時、その大腸菌を、それを超音波で破水して、で、その中の酵素を取り出すと。 大直近を一晩、高温でですね、24時間、振動を与えて、ほんのわずかの耳かきばかりの大腸菌を置いて、一晩24時間、適当な温度で煮てやると非常に増えるわけです。で、そのおびただしく増えたものを発水して、そこから、目的の酵素を取り出すと。この酵素がどういう作用するかなんていうようなことを言ってたから、その大腸菌になるものに関しては、より関心が最初からあったわけですね。人間の大腸にたくさんおる。千分の一ミリ。一ミリの幅に千匹も並ぶ。その小さな小さな大腸菌の中に恐ろしい複雑な化学反応がですね。そんなことが起こってると、本当信じがたいようなことですね。酵素っていうのはアミノ酸がもうたくさんつながってるわけです。高分子。そういうような酵素がいっぱいあるわけ。1ミリの1000分の1。小さな方ね。実に複雑な化学反応を起こして。葉っぱの一枚一枚一つのもの、おびただしい細胞がある。それは大腸菌よりも少々大きいけれども、やはりものすごい複雑な反応がですね、二酸化炭素、空気中の酸素、ガチ中のミネラル、肥料ですね、肥料分。そういうものを組み合わせて非常に複雑な物質を作っていってるわけです。そういうこともですね、自然科学的な非常に不思議なこと。でもそういう科学的なことを昔の人は知らなくても、大自然の脅威、驚くべきことは、ある意味では現代人よりも一層深い感動を持って見ていた。イエス様を野の花を見ようと。あるいは、一羽のスズメも、神の石なしは落ちない。スズメも、無数の動物も、みんな神様の、いわば支えによって生きてるんだと。蝶の一つ一つの羽の羽ばたき、蚊や蠅などの、一秒間に何百回となく、あの羽の結構の筋肉を揺らせる。それも驚異的なことです。それに、驚く宮座といえば、もう至るところにある。少し注意深くすると、我々の精神的な内から、霊的な世界から、人間の神経伝達、その他のことから、細菌や葉っぱら、あるいは自然界の目に見える、いろんなところを、どこを見てもある意味ではですね、この驚く宮座なんですね。で、特にここでは、精神的な霊的なことに関する宮座も、特に言われていますが、それ、決してそれだけではないわけです。ですから、そういうことが分かると自然に、私は喜び、誇り皆を褒め歌おうとあります。ここでもこの誇るっていうことですね。それ前から何度も言いましたが、この言葉は日本語の誇るとは随分意味、ニュアンスが違うわけですね。これも文脈から言えばですね、喜ぶということの言い換えなわけです。神様の本質と自慢するというようなことはまるで合わないですね。大空のあの神秘的な青い空広がり、大いなる風の音による無数の木の葉たちの合奏。そんな誇るなんていうのはまるで合わないわけです。ですから、これもですね、誇るという言葉、新約でもそうです。観難をも喜ぶ。観難をも喜ぶんであってですね。観難を、私こんなひどい目にあったんだと。こんなことを誇ったり誰がするでしょうか。そういう意味で誇るという本来の日本語としてはですね、これは合わないと思います。で、これも、メッセージ欄に入れておきます。 ね、公約では、その点から、意図高き者よ。あなたによって私は喜び、かつ楽しみ。あなたの名を褒め歌いますと。喜びかつ楽しみ。日本語では喜ぶというしか言葉がないんですね。英語では下の訳を見ていただいてもわかりますが、I'll be glad and exult in you です。ヘブライ語で in があるんですね。あなたにあって、主にあって喜ぶと新訳ではそういうのがよく出てきます。私は glad and exult と。両方喜びなんです。exult もより深い喜び。それから、もう一つ次の訳も、I'll be glad and rejoice in thee なんです。原文には in があるんです。あなたにあって喜ぶ。glad, rejoice, あるいは exult と。みんな喜ぶです。次の訳もそうですね。I'll be glad and rejoice.In thee, I will sing to thy name. 日本ではですね、喜ぶと他になくて、楽しむと全然違いますよね。口語訳で、喜ぶということ、同じこと、おなじみのことを求めて、結局楽しみという訳しかないということでしたんですが、楽しいっていうのは、いろんなこの単なる遊び娯楽でも、飲んで騒いでもこれも楽しかったと。実に広い意味に使えます。だからこのような神様を喜ぶというにはどうもそぐわないとかあります。ですから英語訳、glad and rejoice、これよく使いますね。exult、あるいは rejoice です。ですからここもですね、誇るではなくて、ここも喜ぶなんです。私は喜び、さらに喜ぶという意味ですね。で、皆を褒め歌おう。神様の本質。美であり、真実であり、永遠であり、力。そういう本質を賛美しようと。このように、賛美歌のもと、こういうところにある。一番最初の賛美歌は、今までも何度も言いましたように、モーセが、もう絶体絶命という、前は海、後ろはエジプトの、退去して、よし、押し寄せてくる軍と。絶対絶命の時に、神様に必死になって、言えば、叫んだ時に、道が開けたと海に。そうして、そこを無事に、まさにこの今日の死の門から引き上げられたわけですね。もう死にいるうちも入ってた。で、この今日の四節に、神様によって敵は退けて滅び去ったと。そこから賛美があった。初めての賛美がそこの出エジプトのあのところで出てきたわけです。それで、私たちも日常生活の中で様々な嫌なこと、政治を見てもうんざりするようなことは、いかれでもある。社会を見ても自分自身を見ても、どこを見ても一方ではですね、事故や災害や犯罪やら自分の罪やら、どこを見ても一方ではもう罪や闇やら、汚れたことばっかり。他方では、そこを振り返って別のところを神様の国、見つめると、本当にこの驚く宮田っていうものが、うちにも外にも歴史の中にも、至るところに神様は備えられている。やっぱ隠されている。それを私たちも祈りによって、聖霊によって開かれると、このように書いてある2節、3節、4節のことが、霊的に実際に少しずつでも体験させていただけるんだということを思うわけです。はい。それでは、今日は一応11まで読んでもらったんですけども、この2、3、4に焦点を当てて、お話をさせていただきました。で、次は5節からということにします。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。それでは、今の